音する前とかってなんかこうなんか毎回セッティングしなきゃいけないみたいなんか、はい、なんていうんですかね、
はい、
こう全く同じ状態ですんなり始められるセッティングにしといたはずなのに、
はいはいはいはいはい、
なんかまた、再度こう録音しようとした時にまたこうちょっとセッティングいじらなきゃいけないっていうのが発生するのってなんでなんですかあれ。
まあそれは上田さんだってパソコンでやってるんですもんね。
そうですね。
まあパソコンはいろいろめんどくさいですもんね。
ああ。
僕はだってもうタスカムのそれこそ専用機使ってるから。
ああはははは。
だから3分前までゲームができるんですけど。
ああなるほど。
もうボタン2回押せば普通にいつも通りですから。
多分それすごくいいブツだと思うんですけどね、落ち武者さんのやつ。
すごくいいブツですよ。はっきり言って、ポッドキャストの録音に使うのはオーバースペックぐらいいいものですけど、そんなにお高くないですから。
なんか音質も全然悪くなくて、
音質は多分いいはずですよ。
むしろいいですもん。
うん、そうですね。まあ、
うん、
拾ってる帯域は上田さんより多分、上田さんだって手話の 5% 使ってるんですよね。
そうですね。
5%どっちですか。
5% ですね。
5% ですよね。 5% っていうのは、そもそもボーカルマイクですから、
はい、
その声、人間の声の帯域を、
うん、
中心に拾うんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だからその辺持ち上がってるんですね。その、
なるほど。
イコライザー的な感覚で言うと、
うんうんうん、
800とか 1K とかあの辺がちょっと持ち上がって拾ってるんで、癖があるっちゃあるんですよね。
あー、
うん。
なるほどね。
僕のは何でもどっちかっていうと、
うん、
その楽器とか幅広く拾うんで、
うん、
綺麗に聞こえるっていうか、ナチュラルに聞こえるっていうか。
なるほどね。
だまあ
聞きやすいんですよ、編集してても。
そう、何気に無駄に LR で撮ってますからね、これ。
え、マジですか。
LR ですよ、ちゃんと分かれてますよ。2つありますから。
え、ステレオってことですか。
ステレオ、ステレオス。
はっきり言って多分まあ機材的には、
はい、
その僕のその録音の環境の方が落ち武者さんよりはいいはずなんですけど。
そうですよね。
うん、でもね、やっぱりこう出力してみた時のその音声、
はい、
やっぱ、はい、落ち武者さんの方が結局クオリティが高いんですよね。
上田さんの録音環境だと、
うん、
5% はそんなに向いてないと思いますよ、僕は、個人的には。
ですよ。
好みの問題ですけど、それこそ、うんうん、安い3000円ぐらいのコンデンサーマイクとかの方が、クリアというか。
そうっすか。
ちょっと特殊なんですよ。特殊っていうか、専門的なマイクなんで、うん、5%とか、そのボーカルマイクっていうのは。
ははははは。うわ、10年間ぐらい間違えてるじゃないですか。
いや、別に、好みの問題なんで、
うん、
多分僕も 5% 使って、上田さんと同じような環境でやったら、うん、その統一されるんで、むしろまとまって聞こえると思うんですけど。
すんごい格闘した時期があったんですよ。もう周波数的なところで、
はい、
また僕の声質がちょっとこう低音なので、
うん、
ボワンボワンしちゃうから。
ああ、はいはいはい。
だからこう、うん、低域をできるだけ抑えてってやると、まあいわゆるこうなんだろう、うん、お風呂場で喋ってるような感じの
声になっちゃうし、そうですね、確かにそれは
そう、
うん、
でもかといって低域削らないと結構、はい、うん、低音が響いちゃうからちょっと疲れるなとかいうのですんごいいじってたんですけど、うん、まあ
そうですね、なんか、
うん、
5%の声乗りはどうしても悪い声してますよね、常連さん。
そうそうそうそうそうそう、
あの何かコンプないのにコンプかかってるような低域で、
そうですね、
ちょっと
顔、ね、うん、相性悪いんですよ絶対 5% と僕、
うん、まあ結構そのマイク乗りいい悪いって声ありますからね。
ああ、
うん、私もマイク乗り良くないです。多分 5% で撮ったら、
うん、
あの僕ちょっと高いんですよ。
そうですね、
だからやっぱ上の方でコンプかかっちゃうような感じなんで、
ああ
5% 使うと。
なるほどね、うん、じゃあ僕みたいなタイプってあのコンデンサーの方がいいんですね。
コンデンサーか、もしくは逆に2000円ぐらいの安いボーカルマイクとかの方がいいと思います。
なんか中森明菜みたいなマイクじゃダメなんですか？なんか
中森明菜はもうだって声小さすぎですか、それ以前の問題ですから あれ PA 泣かせですよね外音上げると中のモニターで拾ってすぐ回っちゃうし、あれ相当 PA 泣かせですよかといって外音削るわけにいかないし、でもマイク上げると後ろのギター拾っちゃうしみたいな、いるんですよね、ああいうボーカルたまに。
へえ、うまいのにっていう、
うまい、うん、小さいからもううまいって呼べないですけどねいくらうまくても。
あ、そっかそっか、
あんなに声小さいと言いましたね。
ああそうか、う
ん、雰囲気系のね女性ボーカルは多いんですよ、ああいうの。
あ、へえ、でもまあ PA としては何とかしてあげないと、
まあそこがやっぱりなんていうか、
あ、
しょうがねえな感
もうこいつ、うん、こいつどうにもならんなっていう人とかいるんですか？
ああもう本当に喉にプラグさして LINE で撮りたいやつとかいましたね本当に
穴がありゃみたいな、
穴がありゃもうここにプラグぶっ刺して LINE で撮れたらどんだけ楽かってそのくせモニターの開始強めにくださいとか、じゃあお前声でかくしろよっていう女いましたね。メンヘラっぽい女が多かった。しかも
へえ、やっぱ女の人が多いんですか、うん、そういうの。
男で声小さい、いましたけどね。男で声小さいっていうか、男はマイク乗りが悪い人が多いんですよね。
あ、そういうもんなんですね。
うん、ボーカル向いてないなっていう人、
うん、
はマイク乗りが悪いからちょっとイコライザーいじるのめんどくせえなぐらいで済むんですけど、女の人はちょっと雰囲気系、
あ、
うん、の人はなんか、
うんうんうん
うん、別にアコギ一本でやるならそれでもいいんだけどなとか思いながら。
あ、へえ、
うん、
やっぱボーカル向きでない、決定的にボーカル向きでない声質の人っていますからね。
いますね。
わかるかわかんないですけど、僕の中でボーカル向きでない、トップ3に入るんですけど、
はい、
エアロスミスのジョー・ペリーっていう人がいるんですけど
あの人も PA 泣かせですね
あ、そうっすか。
あれも PA 泣かせ、もうマイク何使ったらいいんだろうっていう、うん、喉に喉にプラグぶっ刺してーなーっていう。
もう衝撃的だったんで、もう歌下手なのはまあまあまあ、うーん、最悪いいとして、もう声の悪さで印象残りすぎて、いまだにウォークオンダウンっていう曲が僕の中で、
わかんないな、
やっぱりね記憶に残ってるんですよ。ぜひなんか聞いてほしいんですけど、ウォークオンダウンっていう、
もしかして聞けば多分聞いたことはあるんでしょうけど、
なんかもう歌えてないんですよね、もうもはや、
でもだいたいその声の小さい 女ボーカルってなんかやっぱカリスマ性がなんかあるというか、
おお、
だから周りのバンドメンバーがすごい腰低いんですよ、あのすいませんやりづらくてっていう
なるほどなるほど、
ちょっと変わった女の人が多くて、
ほうほうほうほう、
なんかあの階段一段登るのにあの付き添いが二人いないと登れない子とかこの人普段どうやって生きてるんだろうって人が多いですね。
面白いですね
すいませんすいませんってバンドメンバーが、
あ
ー本当にご迷惑をおかけしますっていう、
へえ、
うん、
カヒミカリーみたいな人って、
カヒ、あカヒミはでも、
うん、
あのバンドバンドしてないからそこまで、あの多分、
うんうんうんうん、
どっちかっていうとアコースティックより、俺カヒミカリーなんかちゃんと聞いたことないですけど、なんかライブになるとあのアコギとジャンベとかでライブしそうじゃないですか、
あーはーはーはー、
あの3時スタートでカフェでやるライブみたいなな
るほどね、
カヒミカリ、うん、下北沢というよりちょっと外れて代田橋のカフェとかでやるイメージですね、
ほうほうほう、へ
ー、うん、なんだっけ、有名どころだと私がやったやつだと、
うん、
有名、まあ一応有名、相対性理論っているんですけど、
はいはいはい、
あのボーカルがめちゃくちゃ声小さいんですよね、
あ、へえ、
あの本当にウィスパーボイスみたいな、
あ、そうなんだ、
うん、であそこのドラムがめっちゃ音でかかったから
あ、うん、ほうほう、
だからもう俺本番ドラムのあの全部マイク切ってましたから普通に、
あ、マジっすか、
うん、じゃないとあのボーカル何にも聞こえないから、
へえ、ね、そのバンド側からのこう何て言うのかな、あの要求みたいなのなかったんですか、
あのボーカルをなるべく聞こえるようにしてください、あとは全部僕らの音削っていいんでって言ってたんで、
あ、そうなんだ、
ええー、
へえ、すごいですね、面白いですねそれも、
うん、あそこは
そこまでしないと、うん、
うん、そうなんですよね、あれは天才見つけてきましたって言ってその女の子を持ってきたんですけど、
ほうほうほうほう、
うん、結局今女の子しか残ってないですねあのバンド、
あ、マジですか、
うん、もうオリジナルメンバーはあの女の子だけで、
あ、もったいないですね、うん、
もったいないですね、あのギターが良かったんだけどな、
へえ、なんかそういうの、まあまあしょうがないですけどね、そのまあなんて言うんだろう、まあ、元には戻らないだろうけど、まあ、だからこそ価値があるみたいなところもまあね、うん、あるかもしれないので、
すごいふわふわしたコメントを言って
やっぱね、僕も音楽好きは音楽好きなので、
そうですね、
やっぱこうなんでしょう、もう一瞬で解散したけど、
はい、
うん、その時残したこうね音源がむちゃくちゃ良かったりすると、
ありますねそういうバンド、
うん、もったいないけど、あ、まあその1枚だからこそ価値あるみたいなところが、
うん、まあ本当に、うん、それこそ本当にそれこそ星の数ほどバンドって実はいて、
うん、
あの売れるのは一つまみ、
あ、
うん、本当一つまみ一つかみどころか、
本当ですよね、
特にその昔みたいにそこまで音楽業界潤ってないですから、
ああそっか、
うーん、なんでどんだけ、でもやっぱり最近は減ってると思いますけどね、バンド、
あ、バンド自体が、
うん、その僕らの時より、
まあそうでしょうね、
だってもうバンドやろうぜは廃刊してますからね、
あ、まあまあまあそうですね、
うん、やっぱさそこで一個
どうな どうなってくんですかこれから音楽業界。
いやだってライブハウスもだって今やばいでしょ。
そうでしょ。
やばいっす。もうそれこそ本当に消えてったバンドたち。
うん。
そのちっちゃいライブハウスでしかやってなかったけどいいバンドって山ほどいましたからやっぱり。
あ、そうですね。うん。
私まあ働いてたから特にいっぱい見てるってのもありますけど。あ、
そっかそっか。
うん、これは世が世なら売れてたろうなっていう。
ああ、
うん、
そうですね。それこそデモテープしか残してないけどそのデモテープが伝説的みたいなことがありますからね。うん、
本当もう僕はもうみんなに世界中のみんなにマリリン・モンローズを聞いてもらえないっていうこの悔しさ。
マリリン・モンローズ、
はい、僕が好きだったバンドですね。
もう絶対聞けないんですよね。
絶対聞けないし、僕が知ってる限りで10年ぐらいやってたんですけど、ボーカルがすごい下手で10年経っても全然うまくならないっていう。で普通の4人バンドなんですね。ギター2人にギターボーカルとギターとベースとドラムっていう、まあ普通の編成なんですけど、
うん、
もうなんか独特というか、昔で言うナゴムレコードみたいな、あっち系タマとかあっち系なんですけど、
うん、
そのまあ、ナチュラルボーン系、
うんうん
うん、普段どうやって生活してるんだろうっていう人たちが集まってやってるバンド。
ほうほうほうほう。
うん、まあこれはもういくら言っても伝わらないんですけどね。いいバンドいっぱいあったんですけど、
なんかね、なんかそういうバンドも、うん、なんていうのかな、生まれないじゃないですか今。
まあ、できてはいるんでしょうけどね。その
ライブハウスでライブができないし。
あ、まあまあまあ、そう、一応やってはいるっぽいですけどね。
ああ、なんかこう、なんだろう、数が出るから、数がいるから、そういうね、あの星の数がいるから、そういうね、
そうですね、
埋もれてるけどきらめくバンドっていうのも出てくるようなものなので、
はいはいはいはい、
絶対数が多分ね、バンドとか今なんか少ないし、多分まあこのままいくとどんどん少なくなってくだろうから。
そうですね、
なんかね、先細ってっちゃいますよね。
だからあの時のバンド今どうしてんだろうとか本当に思いますよね。
あ、
うん、何やホライズン山下宅配便とか今何してんだろうって思っちゃうんですよね。
すごいバンド名ですね。
最初は本当ホライズン山下宅急便だったんですけど、
はい、
あの宅急便が黒猫山との商標だから宅配便になったんですよね、途中から。
たくましいですね。
たくましいですよ。一回ライブで、ライブ大体30分ステージじゃないですか、ああいう対バン形式って。
はいはいはいはい。
で、30分で、大体8曲とか7曲ぐらいなんですけど、
うん。
それで、ライダーキックって曲があるんですけど、
ほう。
1曲目から8曲目まで全部ライダーキックで通した。で、ライブハウスにすっげえ怒られてたでおなじみのホライズン山下宅配便ですからね。
いや、面白いっすね。
何してんだろうなとか。
まあ、なんでしょうね、うん。まあ、なんか、宅配便やってるかもしれないですね、それこそね。
そうですね。何してんだろうな。
何してるんすかね。
そういうね、やっぱりそのね、
うん、
ああまあでもバンドだけでは食ってきてないだろうな。
そうですよね。
うん。
で音楽はやって
るのかな。
あそうなんかそうなんかこうあの人は今じゃないですけど。
はい。
僕も全然まあジャンルというか畑は違いますけど。
はい。
なんかいろんなバンドを掘った時期があって。
はいはい。
でまあすごい音源やらバンドやらまあねこういろいろ発見して興奮してた時期があったんですけど
楽しいですからね。
うん、でそっからまあ10年20年経った今、
はい、
なんかかこうネットとか見てると
はいはい
まあたまになんかこうその時興奮してたバンドの人たちが今何やってるのかみたいな
ね、
こう見たりするんですけど、まあ普通に働いてたりとか、
まあそりゃそうだよねとはなっちゃいますけどね。
普通に働いてたりするんで、
はいはいはい、
なんかまあまあいいんですけど全然全然いいんですけど、
全然いいですね。
でしょう、そこまでのものを作れた人たちが、
ああはあ、もう、うん、本当に
僕からしたらもう超クリエイティブな人たちが、
そうですね。
なんかなんでしょう、普通に働いてるっていうのがもったいないなっていうのはありますね。
そうなんですよ。なんかうーん、文化的になんかあんまり正直日本とライブハウスっていうあのなんかいまいちずっと俺マッチしてないなとはずっと思ってたんですけどね。
あへえ。
なんかだってその習慣がないじゃないですか。
ああ、
ライブハウスに行くっていう。
まあ確かに。
うん
うん、
なんかちょっと怖いとこって勘違いしてる人が多い気がするんですよ、うん、ライブハウスって。なんかその
あそういうイメージはありますね、うんうん、
あのお客がみんな革ジャン着て、
うん、
あのセブンスター吸ってるようなイメージ。
ああ
、うん、そのやついないですから。いた50人に1人ぐらいいるかもしれないですけど、
うん、
大体そういうやつあの痛いやつとしてはぶられてますから。いたとしても。
あ、そっかそっかそっか。
あのほとんどがあの陰キャなんで客。
あ、そっかそっか、なるほどね。うん、なんとなくイメージは、うんうん、分かります。僕
あ、まあ、バンドによってはそんなことないバンドもありますけど、
うん
うん、やたらいい明るいお 客層のバンドとかも中にはありますけど、
はあはあはあ、
基本的には暗いやつしかいないですから。うん、バンドもバンドの客も、
ああ、
うん、その、うん、社会のメインストリームから外れた人間しかいないんで、
ちょっとわかりますけどね。
うん、だからそうですね。
うん、
ああそっか、なんかだからちょっと勘違いしてる人多いでしょうね。だから本当に、とやっぱりあのライブハウスで働いてたけど、
うん、
ずっと疑問だったのが、
うん、
あんなに音でかくなくていいよねってずっと思ってました。
ああ、
うん、
言われてみると
俺ずっと音量この6分の1でいいなって思いながら。
確かにでかすぎますね、うん、
爆音を出してましたけど、うん、
確かにでかすぎますね。
でかすぎですよね。
なんか僕もライブハウスね行ってた時とか、うん、なんか最初のねこう電音みたいのちょっとびっくりしてた、はいはいはい、してましたもん。やっぱ一番最初
あれ誰も突っ込まないですよね。
そうですね。
俺ずーっと思ってましたよ、でかいなって。聞こえるよって思ってました、こんなにでかくなくても。
確かにね、
うん、だから僕アコースティックライブの日とか好きでしたもん。ちょうどいいわって思いながら。
なるほど。 それこそ聞こえる音も聞こえないですからね、あんな爆音だと。
逆にね。
うん。
うん。でもあれちょっと、
うん、
その音響 PA の人のゲーム性みたいなところがあって、
うん、
マックスそのスピーカーが飛ぶ飛ばないのギリギリのところを攻めるって遊びをずっとしてるんで、
へえ、
ただそれだけなんじゃないかなとずっと思ってたんですけどね。
ああ、
うん、
あれはないんですか、その、はい、ライブハウスだから、
はい、
なんでしょうね、こう威張るじゃないな、なんかライブハウスとしてこう誇れるところ、
はい、
なんか音のでかさみたいな。
ああ、まあね、
うん、もしあそこライブハウスで音まあ、うん、すごい聞きやすいぐらいの音量だったら、
うん、まあ、
威張れるところがないっていうか、
まあ威張ってはない、威張ってはないですけど、
なんていうんですかね、うん、
すごい狭いっていうか、そんなに広い場所じゃないのに、
うん、
もう床から天井まであるスピーカーを積み上げたりしますから、
ああ、
うん、バカでかい、
はいはいはいはい、
うん、こんなに大きい必要ないよなってずっと思ってましたよね。
ああ、
うん、ただ出しますけどね、出せって言うから。
そうですね。
うん。
なんか例えばそのそうですね。まあメジャーなライブ版とかではまあないですけど、
はい。
まあそのインディーズとかこうアングラ系のライブ版。
はい、
でよくあるんですけど、こうもう音割れしたライブ版なんか結構あるんですよ。
ありますね、うん、うん、ありますあります。
すごく嫌なんですね。
あ、うん、俺、うん、それずっと思ってたんですけど、
はい、
ライブ版の CD 買うやついるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ずっとアホじゃねえかなと思ってんですよね
え、なんでですか。
音めっちゃ悪くないですか。
あ、確かに悪いですね、うん、
はっきり言いますけど手抜き感、
はいはいはい、
その空中に吊るしたマイク1本とボーカルの2チャンネルでこれミックスしてないかみたいなライブ版とかありますから
ありますね、わ、うん、かりますよ、うん
うん、こんなんなんなの、なんなのっていうか、
あ、
うん、これをよくそのなんかライブ感が伝わっていいみたいな、
うんうんうん、うん、
言うじゃないですか、そのライブ版買う人
いますね。
いや、じゃあライブ行けよって思うんですよ何お前 CD でライブ感を味わおうとしてんだよっていう。
なるほどなるほど、
うん、
僕ねライブ版はねそんなに手出さないんですけどね、
買ったことないですね。
一個だけね、
ええ、
すさまじいライブ版に僕出会ってちゃって、
はあはあ、
そのライブ版に勝てる、まあ、CD というか音源を、はい、探してるちょっとこう小さな趣味が一個あるんですよ、
はいはいはい、
ないんですけどね、
はあ、
まあ、多分あんま知らないかもしれないですけどスレイヤーっていうね、
スレイヤー知ってますよ
極悪バンドがいるんですけど全然極悪じゃないんですけど、
はいはいはい、
まあ何年か前に、ギタリストのジェフ・ハンネマンって人が、
うん、
飼ってた毒グモに刺されて死ぬっていうね、
うん、もうあれは衝撃でしたね新刊が走りましたよね何て言うんでしょう、誰も同情しないっていう何て言うんでしょうね、ありました、ああ自己責任だよなっていう
自己責任、
うん、本当誰も同情しない
もう、うん、でもロックンローラーとして多分理想の死に方だなって僕ちょっと思ったんですけど、
まあまあそうですね、理想カート・コバーンぐらい、
ああそうですね、うん、
そうですね、上げてもいいですよ。
そのスレイヤーのライブアルバムはちょっとねすごいんですよ。
あ
もうライブ感というよりも、
はい、
こいつらめちゃ興奮しとるなっていう。
ああなるほどね。
演奏に興奮してるのがもうそこをパッケージングしたライブアルバムがあるんですけど、
はいはいはい、
まああれはそういうのに出会っちゃうとちょっとこう興奮が止まらないですね。
ライブの、
うん、
その DVD とかなら分かるんですよ俺。
お
はね、はい、見たりするんですよ。
うんうんうん。
前も言ったこと常連さんにあると思うんですけど、僕が好きな、
うんうん、
ライブ DVD でドリームシアターっていう世界で唯一有名なプログレバンドが、
はいはい、
3部構成なんだったんですけど、
はいはい、
第1部でメタリカの新作のアルバムを頭からケツまで完コピするっていうでメタリカより上手いっていう第1部は最高でしたけどね。
なるほど、
ね。うん。メタリカのギターが弾けてなかったところは軽々で弾きこなすっていう、ドリームシアターの性格の悪いところが存分に出ているライブ DVD は好きで、多分今でも探せばどっかにありますけど。
それは名盤っすね。
名盤で、あとは、持ってはなかったですけど、
うん、
長渕のライブ版で、
ほう、
乾杯のところの時間数見たら、
うん、
乾杯が46分って書いてあって俺それ車で聞いててなかなか歌わねえなって次に飛ばしたって思い出があるぐらいです
いや素晴らしいですね。
あれも一応名盤なんでしょうね、ライブならでは。
なるほどね、
うん、まだ筋トレする前の長渕ですね。
あなるほどなるほど。
ひょろがりの頃の
チンピラな、
チンピラの頃の、
はいはいはいはい、
うん、あの時のライブでありましたね。
なんかそういうのはやっぱりねこううん、その時の、そうですね、こう、うん、空気感、パッション、すべてこう、はいはい、パッケージングしてもらうと、
はい、
やっぱ嬉しいですね、うん。
そうですね。そういうのは、わ、うん、からんすけど、わかんないな、
まあ、まあ、まあ、あんまないですよ、うん。そんなにいいライブアルバムっていうのは、まあ、ね、そんなないですね。
まあ、あとはCD をよく作りすぎちゃってライブで再現できないバンドっていっぱいいますからね。
あそうですね、そうそうそうそう、
うん、ピローズとかサカナクションとかそうですね。
あなるほどね、
うん、あ音源作り込みすぎちゃってライブで全然再現できないっていう
まあ本末転倒とは言わないですけど、
うん、
まあそうですね、こう、うん、まあ、ライブ、まあライブで再現できないっていうのはちょっとこういただけないところちょっとありますね。
サカナクションとか PV 見るとかっこいいんですけど、ライブ見ると、
うん、
なんかなんちゃんそっくりな人が一生懸命ギター弾きながらちょっと下手に歌ってるなみたいにしか思わないですからね。
ああそっか、
うん、
ああ
、あんまり音源作り込みすぎちゃうとライブで苦労するっていうのはありますよね。
ああ、なんかそうですね、まあ今ね作り込もうと思ったらどこまででもやれますからね。あ、
そうですね、
そう、うまくこう見せれちゃうみたいなところあるんで、うんそうですね、だからね音楽好きとしては、まあ音楽なんて、まあ、まあ嫌いな人もいるでしょうけど、まあ、大半の人は好きなので、うん、まあ今の時代そんな、なんかこう生まれる数が多分少ないと思うので、
うん、
今思春期の子とかちょっとかわいそうだなとは思いますね。うん、 ライブハウスも行けないしみたいな。
私よく思うんですけど、
うん、
バンドも結構やってましたし、
ええええ、
そのリハスタとかレコスタとかライブハウスでも働いてたくらいなんですけど、
うん、
よくよく考えるとなんですけど、
うん、
俺音楽そんな好きじゃないなと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、多分その好きっていう人の熱量と比べちゃうと、
あ、
こんな好きじゃないなっていうのはあるんですよね。
なんか CD1 万枚持ってるとか、
あ、いるじゃないですか。
うん、
本当かどうか分かんないですけど
うんうんうん、
うん、なんかそういう人っているじゃないですか。
いますね。
うん、なんか音楽好きなのかなってずっと思ってんですよね。
へえ。
うん。
比べちゃうと。
そうなんです。でも気がついたらもうバンドやりながらライブハウスで働いてたから。
まあそうですよね。
もうこれ音楽好きじゃないって言えないなってずっと思ってたんですよ。
うん。言われてもちょっとピンとは来ないですね。
ピンと来ないし、そのもう自分をごまかしていくしかない。お年玉全部使って買ったゲームがクソゲーだった時みたいな、もうこれ面白いって思わないと俺の精神が崩れるみたいな。
そうですね。ちょっとこう周りに迷惑もかかるかもしれないですからね。
そう、うん、本当にそのこうごまかして好きになるみたいな、
うん、だってバンドやっててでライブハウスでも働いてた人が、なんか音楽そんな好きじゃないって言われてもちょっと混乱しますもんこっち。
そうなんですよ。はい、そのあるんですよ。確かに20代の時とかにライブ終わって、
うん、
その同じやって対バンのバンドの人と一緒に打ち上げとかして、
うん、
その朝まで何がロックかロックじゃない論争みたいなのをしてたこともあったんですけど、
はい、
なんかでもやっぱり俺この人たちより好きじゃねえなってずっと思ってたんですよね。
あ、
うん、かといって別にモテたかったわけでもないんですよね、バンドやって。
なんかね、最初の入りはね、モテたい。
最初の入りね、覚えてないんですよね、僕。なんてバンドやったんだろう。
お、
誘われてなんとなくだった気がするんですよね。
へえ。人前でなんかできるっていう。
いや、なんか最初は、その、単純にやったことないから好奇心。でやったんですけど、
うん、
多分普通だったらあれ1年2年でやめてるんでしょうね。
でも結構
続いちゃったんですよね。
ああ、ズルズルですか。
ズルズル、そうです。 あとはあれですね、多分でも
うん、
マジで変人が多かったから楽しかったっていうのはありますけどね。
ああ、うん、そっか、そういうのもあるかもしれないですね。
マジのやばい人たち、
ああ、
うん、が多かって、面白い世界だなと思って、あの人たちが好きだったっていうのはありますね。確かに。でも、
あ、環境に刺激があるというか、なんというか。
そうですね、それは、ああ、それはありましたかね。
ああ。でも、やっぱ、好きって言っててほしいみたいなとこありますね。なんか、ちょっとこう、胸がざわつくんで。
だからもう僕、晩年というか、
うん、
晩年のバンドは僕、楽器弾いてなかったですからね。
マジですか？
うん、前も言ったじゃないですか、
うん、
晩年の僕のバンドは、やってた時は、
うん、
あの僕が5分間だけもらった好きなことをやって帰るっていうだけだったんで僕のパートが
ああそうでしたね。
うん、その一応5分って時間もらってたんですけど、大体10分ぐらいやってたんですけど、
ああ、
うん、
大体中間あたりですか。
大体真ん中ですね。真ん中に5分間コーナーっていうのもらってて、
何やってもいいってことです
か。何やってもいいです。あの突然現れて突然帰るっていう大体お客さん巨トーンなんですけど、
それまでステージには立ってなかったんですか。
立ってないです一切。
あ、
で突然現れて突然帰って触れずにまたライブが始まるっていうのをずっとやってたんですよ。
へえ、うん、
でまあ別にバンドは普通なんですよ。曲は普通、すごいそのポップスだったんですけど、その時やってたバンドは、
はいはい、
すごい真面目っていうか、あの極めて健全なポップスだったんですけど、僕のせいであの極物バンド扱いされて、あの変なブッキングばっかされてましたよやばいバンドとかばっかりとブッキングされてましたね。
おー、
うん、
へえ。
個人的には楽しかったですけど、だから
まあそうですよね。
うん、僕はあのメンバーを笑わせることだけを考えてやってましたから。
あ、それはいいですね。
うん、よくクビにならなかったなと思いますよ。
もう誘われたんですもんね。
誘われたんですよね。なんかちょっとそのライブの間に MC の代わりになんか最初3分って言われたんですけどね。
まあ、最初からそういう メンバーとして誘われたんですか。
そうですそうですそうです。
ああ、
そうですね。1回でも、
うん、
なんか楽器たまにはやればって言われて、一回僕はあのフルートを吹く曲作ってもらったことありますけど
いいっすね。
僕見た目越前屋氷太ですけど、あのフルート吹けるんで、こう見えても
おお、
うん、
もう芸達者っすね。
そうなんですよね。あんまり見えないですよ、僕フルート吹けるように。
うん、なんかまあ、うん、なんとなくイメージですけど、こうスラッとした、まあなんか女性とかが吹くようなイメージなん で、 そうです、ね、フルートって、うん、
エルフ寄りじゃないですかフルートってイメージ的には。
そうですね、そうそうそう。
どっちかって僕属性ドワーフですからちょっとだから驚かれますね。
そのフルートの曲なんか、うん、良さそうですね。
そうですね。普通になんかもうお客さんもどうしていいか分かんなかったですね。こっちはあの冗談のつもりで吹いてるんですけど。
はいはいはいはい、はい、
うん。
でもそういうのいいな。やっぱりこう。なんかね、そのどうしていいか分かんないっていうのって、まあそういうのが入り口でもいいじゃないですか。その最初はキョトーンでも。
そうですね。
だから最初から聞けるっていう安心感も、まあそれも別にいいですけど、まあね、なんか一体何を見せられてるんだろうっていう。
そうですね。
っていうのちょっと面白いとは思うんですけどね。
うん。だから、多分、僕は小金井市、僕小金井市ってとこ住んでるんですけど、
はい。
小金井市で一番一発ギャグを持っている素人だと思いますよ。
あ、相当ネタは作ったんですね。
やっぱりバンドって、
うん、
あれも普通のお笑いライブとかもそうなのかもしれないですけど、その、うん、固定客なんですよほとんど。
ああ、
その
来る人が一緒、
来る人が一緒なんで、
うん、
あのなんか同じのじゃ悪いなってずっと思ってたんで、
はいはいはい、
全部変えてたんですよ。
へえ、
うん、で月2、3回ライブしてましたから、
うんうんうん、
覚えてないのいっぱいありますけど、
うん、
多分の羅列すると僕とんでもない理由あると思います。
へえ、いやすごいですね。もう新作しかやらなかったってことですよね。
まあそのなんていうんですか、ある程度使い回しというか、
うん、
気に入ったのはシリーズ化とかしてましたけど、
ああ、
多分小金石で一番一発ギャグを持っている素人っていう自負はありますね。
ほう、
うん、
それ何年ぐらいやってたんです
か。どれくらいやってたんでしょうね。結構やってた気がしますけど、
うん、
なんだかんだで7年ぐらい、
え、
6、7年やったと思いますよ。それ結構ね、自分でもなんですけど人気あったんですよ、あのバンド。
はあ、はあはあはあ、
だって解散のライブした時とか、
うん、
その時が最初の最後でしたけど、ライブハウスチケットソールドアウトしましたからね。
かっこいいっすね。
最初で最後ですけど、さすがにソールドっていうのは、あ、わかんない、一回でもワンマンの時とかソールドしたかな、あ、ちょっと覚えてないですけど。
へ
え、まあまあ人気あったんですよね、自分でも不思議というか。
そのバンド自体はその、はい、なんで解散しちゃったんです。
いや、あのボーカルがあの地元帰るって言って北海道なんで、
ああ、
ベースボーカルだったんですけど、
うんうん
うんうん、その彼が、まあ、はっきり言って彼で持ってたバンドだったんで、
へ
え、うん、だからもうしょうがないかなっていう、
うん、
楽しかったですけどね。
そのまま続いてたら続けてたんです。
やってたと思いますよ、なんだかんだで。やめるって言わない限り彼が、うん、
再結成とかしないんですか。
あ、なんかたまにはやろうかって話になってた。この前やる予定だったんですけど、うん、今回のあのコロナで、
ああ
そう飛んじゃったんですよ。
あ、はいはいはい。
来る予定だったんですよ、北海道から彼が。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
やれる時やろうかみたいな。
そうですね、なんか落ち着いてきたから東京行ってライブでもしようかみたいな話をしてたところで、今回のこの騒動って感じだったんですよね。
ああ、
正直だから僕もすごいずっと考えてたんですけども、それはだからオクラですよね。
あ、ネタ、
ネタちょっとどうしようかな。もったいないよ、どうしようか。ハッピーマックス三島にあげようかな。
いや、ありじゃないですかね。やっぱりこうなんだろう、うん、いわばその現場で、やられてたその落ち武者さんですからね、はい、うん。
ハッピーマックス三島のことなんて呼びます。
まあ、
普通に呼び捨てにしてますけど、
まあ、基本的にはですけど、
はい、
まあ、最初、
はい、
まあ、どのぐらいかは分かんないですけど、僕はハッピーマックス三島って呼びますね。
継承はつけます？ハッピーマックス三島さんにできます？ちょっとそこら辺ちょっと。
さんはやっぱつけますけど。
つけますか？ハッピーマックス三島。長くないですか？
長いって言われるのを待つしかないですね。
三島でいいですよっていうのを待ちます？
なんか僕からなんか長いから短くしていいですかっていうのも失礼なんで。
どうします、ずっと言わなかったら。
まあなんでしょう、なんか、あ、こいつなんか俺の名前呼んでる時なんかイラついてんなっていうのを感じてもらうようになんか表現するかもしれないです ね、 ですね。
呼ぶ時ちょっと早口にしたりね。
そうそうそう。
ハビマックス三島さんは、ハビマックス三島さん、ハビマックス三島さんみたいな、ちょっとわざとめんどくせえなってのをちょっと醸し出しながら言うしかないですね。
うん、そう、だからなんかこいつめんどくせえなって、うん、いうのを表現すると思いますね。
だからその辺ちょっとあらかじめね、
うん、
あらかじめておいた方がいいかもしれないから。
うん、
ああ、やっぱ最初にじゃあハッピーマックス三島でいきますか。三島さんだとなんかちょっとね。
そうそうそうそう。
かといってハッピーマックスさんだといじってるように。なんでハッピーマックスって。
ハッピーさんっていうのもなんかね、なんか何も考えてないやつって思われるのも嫌だし。
ハッピーマックス三島、名前からして陽キャっぽいですけどね。
ああ。そう、だからちょっとデータがないので。
でも、ハッピーマックスな人は、
うん。
ハッピーマックスって言うかなっていう感じがしますけどね。
ああ。
どういう、ちょっとデータがあまりにもないから分かんないですけど、ほら、ね。
自分が、そうですね、自分自身にハッピーマックスってまずつけないですからね。
そうですよね。ハッピーマックスだとしたら、
うん、
ハッピーマックス三島って、
うん、
その、なんて言うんでしょう。ハッピーマックスだったら言わない気がするんですよね。
確かに。
うん。その、朝鮮民主主義人民共和国みたいな。うん。どの口が民主主義って言ってるんだみたいな、あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、その言うことによってうさんくさくなっちゃう、
うんうんうん、
うん、どっちなんだろうなと思いますよね。
あ、
うん、
ハッピーマックスではないけどハッピーマックスをつけることによってっていう風につけたのか、
そうそう、そうですね、
ハッピーマックスだからハッピーマックスってつけたのか、
仮にハッピーマックスだった場合、
はい、
あのちょっと苦手だなっていうのもありますからね。
ああ、うん、
本当のハッピーマックスだった場合、
本当のハッピーマックスだった場合、あ、
ほどほどにしといてもらいたいなっていうのはありますよね。
そうですね、確かに、
うん、でちょっと僕は、
うん、
うん、マノスさんの紹介ですからね、マノスさんの様子を見ながら多分、
そうですね、
うん、
僕も最初は
距離を測っていこうかなと思ってます。
そう、
うん、
どんな感じの人なんだろうな、
あんまり間違ったらね、
うん、
間違ったら私あの今度こそマノスさんを怒らせることになる可能性も今度こそっていう可能性が私の場合ちょっとあるんで、だからちょっとねちょっと慎重に、
そうですね、
うん、ちょっと慎重に距離を測っていこうと思ってますけど、
まあ、僕もちょっと慎重にはいきますけど、
そうなんですよね、
まあ、芸人さんですからね、
そうですね、
うん、だからまあちょっとこう取り扱いにはまあまあまあそんなこう、まあ、そこまで神経は使わないですけど、うん、まあでもやっぱりある程度は自然にちょっとこう、まあ、警戒心も働きますし、
そうですね、まあ、うん、来るのかな、
今日来ますね、
あ、ハッピーマックス三島ですか、
ハッピーマックス三島マノシさんと1時に来るって言ってました、
あ、1時か、1時はちょっと僕は友達と PUBG をやってる時間なのでちょっとも
しね、
終わったら
片耳にイヤホンつけれるなら、
うん、ああそうですね、 PUBG がまああと終わそうなんですよ、ちょっと
何時頃終わるんですか、
まあ向こうが疲れたらっていうところなんですけど、ちょっとタフな、うん、人たちなんで、
はいはいはい、
一人は、
うん、
おじいちゃんが、
うん、
水道橋で昔ヤクザやってた人との孫ですね、水道橋のヤクザの孫とあともう一人は転売屋と、
うん、
あともう一人はあの昔南米の刑務所に2週間いた人と私の4人でPUBG やるんで、
すげえメンバーですね。
うん、もうかすむかすむ自分が。
ああ、
うん。ちょっとプロフィールで とても勝てない人たちばっかりなんで今回のメンバーは。
すごいですね。
うん。なぜか毎回私がリーダーやらされるんですけどね。
まあ必然じゃないですか。
まあそうですね。あの3人にあの統率力がゼロですから。
ゼロですから、うん。
全員僕の年上ですけど。うん、あのみんな勝手な行動ばっかり取るんで毎回。
へえ、
うん、本当に
ずっとやっぱね、うん、本当に
それが終わったら、
うん、
そうですね、ずっと罵りながら毎回 PUBG してますから。
へえ、楽しそうですね。
楽しいですよ。
そっち行こうかな。
ジョデンさんプレステ持ってないからな。
ああそうなんですよね。
ジョデンさん、俺プレステ5買ったら4あげましょうか。
マジっすか。
でも廃人になりますジョデンさん。ただし僕の持ってるプレステ4は、うん、
はい、
プレステ4プロに SSD つけてますから爆速ですよ。
ええ。
うん。ちょっといじってますから。
そこの廃人問題だけクリアになればですよね、
うん、だからもうあのプレステ4の電源にタイマーつけといて、
あ、
1時間半だったら強制的に切れるとかなんかしておけば。
あ、そういうのいいですね。
うん、しておけば、
まあ、で一瞬ね、その人間ブックス、雑談ミーティング、
はい、
なんかオンラインゲームしながらできないかなとか思ってたり。
あ、できますよ。あのプレステのオンラインチャットありますから。
なんか楽しいしいいかなってちょっと思った時があったんで、
うん、俺この前初めてその何でしたっけ、配信できるんですよ、ボタン一つで。
配信、
ゲーム配信。
あ、へえ、あ、
そう、やったことないなと思って、
はいはいはい、
あの一回試しにパーンってやってみたんですよ。どうせ誰も来ないだろうと思ってやったんですけど、初めて、うん、この前、
うん、うんうん
うん、そしたらあの久々にその時だけミミオさんが普通に来ましたよ。
え、マジっすか。
ミミオさん、あの人もかなりの重度のゲーマーですからね。
へえ、うんうん、
初見ですって言ってきましたよ。
あ、いいっすね。やっぱなんかちょっと楽しそうだな。
ただプレステ5俺当たる気しないですけどね。
ああ、
ね、いろんなとこ申し込んではいますけど、
ちょっとでもオンラインゲーム雑談ミーティング視野には入れてますんで。
本当ですか。まあプレステ4とか持ってない人だと入れないですけどね、
はい、買うしかないですよね、だから。
そうですね、まあ安いですから、うん、まあ安くはないけど、
うん、
まあ別にね、あの普通に社会人してら買えないもんじゃないですから。
人間ブックスにお金があればな、全員にプレステ4買うのにな。
ポメさんも確かゲームやりますね。
そうっすね、そうそうそうそう、うん、ああ、でもそのそういうお金の使い方はある意味いいかもしれないですね。
なんか私からすれば持ってない人ジョーデンさんくらいかなって勝手に思ってますけどね。みんな持ってんじゃないのぐらいに思ってますよ普通に。
そんなにですか。
うーん、わかんないですけど、なんか、うん、
でも楽しみ一つちょっとこうね、あの置き去りにしてる感覚はありますから、ゲーム
いや本当そうですよ。
うん、
うん、ついていけなくなりますよそろそろ。
ああ、
リハビリ始めないと。
それは嫌ですね。そう、
うん、
うまく付き合うところをね、うん、
ゲームのことピコピコとか言い出しますよそのうち。
それ絶対ダメですからね。
うん、
ちょっと考えますわそこは。
そうですね、
うん、
あ、
じゃあ時間ですかね。
時間、あ、じゃ最後に一個だけいいですか。
はいはい、
あの今あの龍馬先生情報なんですけど、
あ、はいはいはい。
あの、龍馬先生、今、あの、体が、体調がん崩し、熱出まくってるんですけど、
はい。
あの、先ほど、帰京して名古屋に着いたって言ってたんで、気をつけてください。コロナの可能性
言ってました、
コロナの可能性ゼロではないと思ってるんで、僕、龍馬先生ならやってくれると思ってるんで。
今、バイキンが帰ってきたんですか。マジっすか。
あの、2週間ぐらい熱出してましたから。
マジっすか。
僕はもう欠かさず見てますから。
一応会うという約束はしてるんですけど、うん、まあちょっとそこも含め考えなきゃいけないですね。
そうですね。あの、龍馬先生のツイッターちゃんと確認しようと思って、この前ちゃんと見てたら、
はい、
よく見たら、あの、後期西山さんもフォローしてたんで、やっぱりちょっと龍馬先生ブームが来ちゃってるなっていう、皆さんバレないようにしてほしいですね。間違ってもいいねとかリツイートしないようにお願いします。
ああ、そうですね。
この場でちょっと、あの、注意韓国だけ一応。
ああ、そうですね。
もう俺も何回いいねとリツイート我慢したことか。
うん、僕の周りでも何人か、うん、あの、フォローしてないけどウォッチングしてる人いるんで、
もう、いいね押したくて仕方ないんですけど。押すと変に思われちゃうから。
そうですね。電気アンマイスターさんとのね、やり取りをあんまりね。
そう、崩しちゃいけない、
崩しちゃいけないと思うんで。
そう、もう ほとんどいいねとリツイートつかないですから、龍馬先生のツイートだから。下手に押すとバレますから、本当それだけは、あの、
あ、
皆さん注意して、龍馬先生を、あの、適度な距離から、対岸から見守るぐらいのつもりで、
うん。そう、環境破壊になりますから。
そうですね。
うん。
それだけは注意していただきたいという。
ありがとうございます。
いえいえ、いいんです。